SF ラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
こんにちは、猫屋です。
こんにちは。
いや
はい、どうしました。
12月のもう4日になってしまいましたですね。
そうですね、もう師走ですよ。
はい、早かった。今年は
早いですね。
早かったんだ。
社会人になってからなんか1年が早いなっていう風によく思うようになったんですけど。
そうだね。
その中でも今年は結構早かったですね。
毎月1回ぐらいこのポッドキャストを録音しようっていう話をしていて、
はい、
で大体最近はね、あの1ヶ月に1回できているんですけども。
そうですね、
まあ、今回もね、めでたく8回目を迎えましたが。
あ、もう8回ですか、
ね、末広がるということで。
わー、縁起がいいですね。
今回ね、そう、縁起のいい感じでちょっとね、今回は頑張ろうと思ってるわけですけど、
はい、
まあ、とりあえずね、1ヶ月間、ただその早すぎてさ、1ヶ月がもう来ちゃったのかっていう、
ね、そうなんですね。別にそんなすごい何かがあったということもなく
多分このポッドキャストを聞いてくださってる方は前回のポッドキャストも聞いてもらってると思うんですよね、
はい、
でそれでその最後のところで、なんでこうコメントをもらえないかっていうところからさ、
あ、
やっぱりその準備不足が否めないよねっていう話をして、
反省してましたね。
そうですね。でそれで今回は少しこうね、ネタも練ってから来ようみたいな話をして、
ああ、そうですね、
そうそう、でとか言ってたのに1ヶ月早すぎてさ、
うん、
ちょっとバタバタしたね、最後ね。
結局やっぱりそうなっちゃいますよね、うん、なんかまあ好きなんですけど、なかなかこうこの企画に時間を費やすほど余裕もないみたいな状態が続いたりもしてたんで。
そうね、まあまあ、どういう企画が出るかはですね、まあ、この後2本目か3本目あたりで、お届けできると思いますんで
そうですね、
はい、そちらお楽しみにという感じですね、
はい、ぜひ、
はい、まあ、そんなあっという間の1ヶ月でしたが、 SF さん何かありましたか、1ヶ月間。
11月ですよね、
はい、
11月はまあ一つあったのは演奏会が終わったっていうことですかね。
なるほど。
あの11月の12日かに、あの僕が所属しているマンドリン団体の演奏会がありまして、
はい、
まあ、それに向けて半年ぐらいかな、ずっと練習とかなんやらしてたんで、まあ、それが一通りとりあえず無事終わったということで。
なるほど、
ええ、
何人ぐらいの集客だったんですか。
集客はね、何人だったかな、170とかそんぐらいじゃなかったかな。まあ、
伺ってなんだけど、170人っていうのがどれくらいの話なのかよくわかんないな。でも170人の人呼ぶって相当だよね。
そうですね、うん、だいたいなんか入る人数が300弱ぐらいだから、半分は少なくとも入った感じ。
なるほどね。
まあ、もっとあのいたら良いなとは思いますけど。
そうね、
まあまあ、まあまあなのかなっていう、うん、今年は頑張ってみたんですけどね、なんか軒並みいけませんって言われたんで、
ね、ああ、集客をってことですね。
そうですね、 なかなか難しいですね。
まあ、うん、いろいろあるけどね、その身内を呼んで、うん、でもそれでもいいのか。
そうですね、ほとんど、まあ、大体身内なんじゃないですかね、まあ、
そもそも狭いというか、メジャーではない楽器だから、
うん、
結局みんなどっかでつながっていくんだろうしね。
そうですね、うん、なんとなく知った人ばっかりになっていくみたいなのは、
ね、
否めないのかなとは思いますけど、
あっちの団体でつながって、こっちの団体でもつながって、
うん、
でそのつながりからまた知り合いになってみたいなね。
そうですね、うん、意外と世界は狭いみたいですよ、やっぱり。
そうね、
うん、だからまあまあ結構大変だったんですけど、
はい、そうね、もう全然直前なんか全く休みなく、
うん、
まあ、休みがあったら練習みたいなね、そんな感じだったでしょ。
そうですね、なんかこう休日のなんかなんだろうな、暇つぶしの延長じゃないですけど、まあ、楽しくやれたらっていう感じだったのが、はい、まあ、本番近づくともうなんだろう、休日をそれに費やさなきゃいけないから、もうなんだろうな、全然休めないみたいな感じで、
そうだよね、
何のため の, なんかあの趣味なのかっていうラインになっちゃう、どうしてもなっちゃうんですけど、まあでもまあ楽しくやれたのでよかったのかなとは思うんですけどね。
じゃあ次回もやるんですか。
来年は、まあ団体としては演奏会は来年もありますんで、はい、まあ予定がつけば出ようかなと思ってますよ
なんか毎回じゃないのか、その出た後に、
はい、
大変だったから次回はどうのこうのって。
ああ、うん、大変だったからどうこうというよりはモチベーションのところが結構僕は大きかったりするんですけどね。
確かに1回やって終わっちゃうと燃え尽き症候群じゃないけど、そういうのはよくある話だよね。
なんかね、いろいろ思うことはなきにしもあらずですけど、はい、まあでも去年それでもう今年出ませんみたいなことを早々に言っておきながら結局出たりとかしてるんで、
ね、な
んか
それだけで、ね、う
ん、なんかスタッフの人とかに迷惑かけたりしたんでね、あんまりこうかなんかささっとそういう結論を出すのも良くないなと思ったんで、まあ
そうね、
また半年ぐらい休みがあって、まあ、曲とか決めたりとかそういうのがあるんですけど、
はい、
その中でまたなんかああまた出てみたいなとかって思っていくかもしれないし、まあその時にまた考えようかなと、
そうね、
うんうん、思ってますよ。
いわゆるその所属している団体がまあいくつか終わりになって、
あ、
で、まあ、大体それにフルに出るとなると年間何本あるの？
今回どんくらいだったの？練習12、3回ぐらいだったん？ 13、4回ぐらいだったんで、
はい、
まあ月最初1ぐらいから始まって、3ヶ月前、4ヶ月前ぐらいから2回、はい、でまあ3回4回ってどんどん毎週みたいな感じにこう本番に向けてどんどん増えていくみたいな感じになっていくんですよね。
それはそうだね。
それをまあいろんな団体で全部やるとかなりかぶったりとかもするんで、
はい、
結構もう毎週ではないにしろなんか月の休みの半分以上練習みたいな感じになっちゃったりとかしてたこともあったんで、
はい、
やっぱ大変ですよね、そこまでいくとね。
演奏会自体はじゃあ年2回3回ぐらい。
ああそうですね、年まあ基本的には1回なんですけど、なんか他が不定期だったりするんで。
なるほどね。
時々こう入ったりとかして、はい、まあ実はまた1個2月ぐらいに出るっぽくなったんで。
あ、そうですか。
また来年明けぐらいからまたちょっと楽器を担ぐ日がまた復活するんですけど、
ご苦労様です。
まあそれは楽しいからそれはそれでいいんですけど、はい、気楽に出ようかなと思ってるんですけど ね。いやまあでもやっぱりこうずっとそれに向けて練習とかしてたんで、
はい、
結構最終的に仕事に支障が出てぐらいに結構やばくて、なんかそれが原因、まあ原因の一つにもなってるんでしょうね、疲れが取れないとかそういうのがあって、
はい、
その本番の週、本番がある週のなんだ平日1日会社休んだりしましたからね、体調崩して。
ああそうですか。
なんか悪いなと思ったんですけど、で僕はあんまり会社そのまあなんだ予定休暇みたいな感じで有給を取ることはあるんですけど、
はい、
体調不良であんま休まないんで、なんか上司に心配されちゃって大丈夫かみたいな感じで、あんま心配されてないと思ってたら意外に心配されたので、ちょっと悪いことしたなと思って、なんか無理すれば出れなくもなかったけど、うん、まあ無理してもなと思って休んだらなんか随分心配されちゃってたみたいで、
演奏会の疲れがあってちょっとみたいな、
ね、さすがに、まあ、症状を伝えただけでどうにかごまかしましたけど、う
ん、なるほど。
まあね、やっぱりいかんだなとちょっと反省もしつつ、うん、うまい、なんかこう力の抜き方みたいなのがね、まだ未だに確立できてないっていう。
なるほどね。
もう10年近くやってるのにダメだなってちょっと反省しましたね、そこはね。
SF さんはそういうのがありますよね、その力の抜き方がわからないというか、うん、ちょっと極端に過ぎるというか。
ああそうですね、うん、極端なのありますね、今も
ありますね。
このままつないでいくとあれですね、はい、ウォーキングの話になりますね。
そうなんですよね。今日さ、ちょっとあの集合した時にさ、はい、びっくりしたんだけどさ、ちょっとやつれすぎだよね。
いや、やつれてないですよ。
いやいやいやいや、
そんな体重的にはそんなに変わんないですしね。
あ、
ちょっとまあ少しだけ減ったけど、
うん、
それはなんだろう、そのなんだろうな、猫屋さんに会ってから1ヶ月の間にちょっとリバウンドが発生したんですね、はい、僕。
そうですね。
こう、まあ、練習やらないやらでこう余裕がなくなったりとかしたので。
そのようですね。
僕結構そういうなんだろう、メンタルが弱いので、そういうので結構リアルにこう体重とかがグイッと上がったりとかするタイプなので、うん、これはいかんなと思って、演奏会が終わってからやや暇になった時に、はい、まあちょっとウォーキングをまたやろうかなみたいな感じでやってたら、なんかまあ楽しいんですけど、
はい、
なんかどこまでいけるかなみたいな、なんかこう、うんうんうん、発想になってって、うん、最初は会社からまあ家に帰るとかやってて、
はい、
そこから家からまあ2駅3駅ぐらいまで行ってみようみたいな感じで、はい、そしたらなんか意外に横浜アリーナまで行けることが分かってきて、
ね、
で、まあ、横浜アリーナ まあ、新横浜なんですけど、はい、まあ、そこから、まあ、さらに横浜に行けなくもないということが分かり、家から横浜まで3時間ぐらいですかね。まあ楽しくウォーキングする感じになりまして、
すごいね、なんか毎日行きたくなめみたいな感じ、ね、
そうそうそう、まあでもよくよく考えたら、なんかそのダイエットした時のなんかきっかけいろいろあったんですけど、思い出したんですけど、うん、そのまたね、もうなんかずっと地震の話で申し訳ないんですけど、毎月、はい、なんか地震あった時、僕やっぱりあの電車止まっちゃってたんで歩いて帰ってたんですよ、
はい、
でまあ会社から家って1時間ぐらいなんで、
ええ、
あのそんな大した距離ではないし、まあ大丈夫だろうと思ってたんですけど、まあその時の精神状態もあって、なんかかなり疲労感があったんですね、
まあ、そうね、
まあ久しぶりに歩いたっていうのもあるんですけど、それでこうまあ思ったわけですよ。その時はまあ職場だったから良かったけれど、
はい、
もっとなんかどっか出先でそういうことがあって帰んなきゃいけなくなった時って、もっとすごい距離を歩かなきゃいけないと。でまあ実際帰宅難民だった人っていうのはね、すごい距離を歩いて何時間もかけて歩いてるわけじゃないですか。
そうね。
でその時僕も一気にまあ太ってたわけで、まあ足の負担とかもすごい考えるとちょっとね、なんかこう、
なるほど、
そういう危機的状況になんかちゃんと体力を発揮できないというのは危険かなっていうのもちょっと思ったのを思い出しましたね、
うん、
でまあウォーキングとかよくやるようになったんですけどね、なんかちょっとおかしな方向にちょっと最近進んでて、
ね、
昨日とかもちょっとあの東京の方に用事があったんで、
はい、
行こうと思ったんですけど、ふと歩けるんじゃねとかって
思って、横浜まで行けるんだったら東京までもね、
そうなんですよね。で僕の家から、まあ、僕の家は東横線沿線なんですけど、東急東横線っていう電車が東京にはあるんですが、
はい、
そこから、まあ、ある駅から、まあ、渋谷が、終点なんですけど、渋谷まで、まあ、まず歩いてみると、
はい、
それが3時間ぐらい、だいたい横浜と渋谷の間ぐらいに僕の住んでる駅があるので、
なるほど、
まあ、ちょうど、まあ、どっちに行くにも3時間ぐらいで行けるんだなっていうのを改めてちょっと理解したんですけど、うん、
それはいいあれだね、ハードだね、
そうですね、うん、なんかこんくらいの体力が必要なんだなみたいなのは分かったんでよかったんですけど、はい、まあ、あの集合場所はさらにもうちょっとあの北側の方なので、
はい、
そこからさらにこう新宿の方へ向けて歩いてたんですけど、うん、新宿からもうちょっと先の高田の馬場に用事があったんですが、
はい、
ちょっと時間がなくて、はい、体力的には全然行けたんですが時間がなくて泣く泣く新宿で諦めたんですけど、
あ
でもまあ、まあ、行けなくはないなと、5時間あれば行けそう、5、6時間あれば行け
そう。そうですか。
そうですね、なんか分かってよかったと思ったんですけど、何やってるんだろうともちょっとさすがにちょっと思いましたね。
渋谷から新宿までだったら分かるんだけどね、歩くのね。
それは 前に何度かやってて、うん、ああ全然楽だなと思ったんですけど、うん、やっぱりこう家から渋谷っていうね、
そうね、
結構こう達成感はあるなとちょっと思いましたよ、
ね、東急電鉄に対する挑戦だよね。
そうですね、お前はいらんみたいないや、いるんですけど、とても助かってるんですけど、うん、まあ止まったからといって僕は動揺しないっていうスタンスでいけるんだなっていう。で昨日はその行きにそれをやったんですけど、
はい、
帰りもなんとなくこう、あ飲み会だったんで、
はい、
まあちょっと食べて飲んで、もしかしたら夜だったからそのまま寝ちゃうと、その昼間にその運動したのがもう消費なんその消費分より超えて食べちゃって明日太ってるんじゃないかなと思って、
はい、
で体力的にもまだ余裕があったから、じゃあ帰りも、まあ、渋谷からならまあなんとかなるかなと思って、うん、どうせ電車もの沿って割と沿って歩いてるんで、
はい、
もうダメだなってなったら電車に乗ればいいしっていう感じで、
なるほど、
ね、気楽な気持ちで行ったらまあ行けましたね。 さすがに
帰りは渋谷だったんですか。
はい、帰りはさすがにあの高田馬場でこうじゃあねって言った時にそこから歩き出すとあいつはなんだみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
そうだね、
ちょっとさすがに悪いかなと思ったんで、うん、あの電車乗って、まあ、その時は割とそのまま乗って帰ろうかなとか思ってたんですけど、
はい、
なんかこう渋谷でその JR から東横線に乗り換える時に改札を出た瞬間に、まあ、どうせ出るんだったらみたいな
こと、ね、歩けるんじゃないか
と思っちゃって、そうだ言い忘れてたんですけど、僕今月からあのなるべく節約をしようと思い出してて、
ちょ
っと最近の浪費にちょっと反省を、さすがに反省をしないといけないと思って、
あ、そうですか、
あのケチケチ生活を少しずつ始めようと思ってるんですけど、まあ手取り早いところで電車賃をケチったっていうところなんですけど ね
数百円を
ね、まあ数百円ケチったけど飲み会でガーンって減ったから全く意味がないんですが、まあ、
そうね、そうは言ってもねってとこだね。
そうなんですよ ね
そんな電車賃の数百円をケチるほどの、
うん、
まあ、節約はまあちっちゃいとこから積み重ねていくのが大事とは思いますけども、
はい、
それほどの何ですか、金欠というか、
あ、やばい、
危機的状況になっているのは何が原因なんですか。はい、
まあアマゾンですよね。
アマゾン先生が、
はい、
なるほど、
先日日記にも書きましたけど、
はい、
まあこうすでにこう発売はまだなんだけど予約している状態 の商品っていうのがもうすでにいくつかあって、それを改めてこうやって見て、あのこうどのくらいそれを使うかなとか、そういうのを改めて考えて、欲しいっちゃ欲しいんだけど、なんかこう買って一回聞いたりやったりして満足してポイってなっちゃうものかなとかっていうのをこうよく考えて、まあいっぱいキャンセルしたんですね。
なるほどね、
十数個、
ああおお、
でまあまあね、いいんですけど、
十数個で大体まあどれぐらいの金額の、
いくらぐらいだったら5万以上はあるんです
か。なるほどね、
うん、できたんじゃないかな。でもまだまだそのやっぱり使うと思うっていう感じで、今も予約してるやつに、
はい、
あのもうすぐ発売される PSP ビータっていう、あの、
うん、最近よく CM も始まりましたね。
始まりました、うん、あ、なんかね、あのソニーが出す、
うん、
あの PSP の後継機なのかな、また新たな、うん、あのなんだポータブル機、ゲーム機が出るんですね、はい、もうすぐ17日だったかな、はい、それをなんかうまく予約ができたので、
あ、もう予約が難しいぐらいの感じなんですか。
あ、だいたいゲーム機って、
うん、
初回分っていうのはまあ予約か、
うん、
当日むっちゃ早く並んで買うかっていうものなので、
ね、マーケティング的にそうだよ
ね、
いきなりいっぱい出ちゃったらちょっとね、
うん、
なんだよって感じになっちゃうね。
そう、売れ残ってるぐらいだとやばいですね、
うんうん、数減らしといて、うわ欲しい欲しいって回せるっていうのがね、マーケティングの基本ですからね。
まあなんかどうももう本当に作れる限界までっぽいですけどね。
あ、そうですか、
うんうん、なんかやっぱり需要はなんやかんやで100万近くぐらいはあるんだと思うんですけど。
あ、本当ですか、うん、あ、それはそれは。
だけどまあそれでたまたま Amazon で予約できたのは初めてですよ。 3DS とかダメでしたし、
うーん、
なんか今回は珍しくできたと思ったんで、あの購入しようと思ってるんですけど、そいつがまあまあな値段して、
はい、
メモリーカードがあのそのビータ専用のメモリーカードだから、あのこう使えないわけですよ、 SD カードとかじゃないから。
さすがソニーですね。
それがまた高いと、でなんかこう保護シートやらないやらとかで買っていくと、
はい、
まあ、5万近くになるんですね。
あ、
もうソフトも買わなきゃいけないし。
何かそのやりたいソフトがあるんですか今回は。
ここが問題で、
はい、
特にないでも あのね、やっぱこうハードゲーマー、ハードを集めるゲーマーとしては
それゲーマーですかね、ただのコレクターじゃ
ない、ハードコレクターとしては。
あ、そうですか。
そうですね、
そのメジャータイトルなんかも予定されてるんですか。
あ、そうですね、みんなのゴルフとか、
ミンゴルフ、
あとはなんだろうな、うん、リッチレーサーはまあ大体ローンチタイトルでよく出るものですけど、
あ、
今回すごいいっぱい出てるみたいですよ、いろいろ、
うん、
多いんじゃなかったかな、ちょっとあまり最近情報を 収集してないので。
あ、だったファミ通毎週読んでんのに。
ファミ通は割と読み物として読んでるから、あのむしろゲーム記事を飛ばすというね暴挙に出てますよ僕。
そうやな、ね、
そう、あの、そう
何通だよってことやそれね。
ね、なんだろう、漫画とか読んでますよ。
そうですか。
高い、もう最近ファミ通も高くてね。
僕もそうだな、週刊アスキーとか、まあ、買ってはいませんけど、
はい、
あのゲイツちゃんしか読んでないとかね。
ああ、そうそうそうそう。週刊アスキーもちょっと前にね、なんかこのまま僕一応あの職業的にあのパソコンやら何やらに関わる仕事なのにあまりにも知識がないので、もうちょっと触れるべきなんではないかと思って、数週間前ぐらいに何冊か買ったりしてたんですけど、まあ読まないなってことが分かったので買うのはやめました
ね。
なんかよく分かんないんですよね、やっぱり難しいというか。
週刊アスキー、うちの会社は定期購読されてるから。
あ、会社で読めるんですか。
あ、違う、アスキーだね、あれ日経パソコンだ。
あ、
でも大体まあ同じような感じだけど、うん、でもあれね、そんな読むとこないじゃんっていう気するよね。
そうなんですよね、好きな人にはたまらないんだろうなとは思うんですけど、やっぱりよくわかんないっていうのがあって、まあまあ、その週刊アスキーはまあいいとして、はい、ファミ通は本当にもうなんだろう、もうやめ時が見えないみたいな、こう完全にもう抜けられない。
そうね、
あのちょうどこの前1200号になって、
はいはい、
まあ、めでたいなと思いつつ、僕は確か500号かなんかを買った記憶があるんで、
はい、
そっか、そう700冊ぐらいは買ってるんだって思うともう絶望ですよね。
もう株主に近いね。
もうね、こんなにやってるのに何にもないんですよ、本当に。本当ゲームがそれでうまいのかといったらそれはまた別の話だし、本当ひどいもんだな。
もう1200号でやめられなかったんだったらもうやめられない気がするね。
そうですね、
まあ、1000号の時もそうだったろうけど、
はい、1000号はまあ全然もうあのその迷いすらなかった。めでたいね、よくやったみたいな。
あ、定期購読してる本ってあんまないからな、そういう集めてる漫画は。まあ、漫画はもうもちろん終わるのもね、見てますから
ね。そうですけどね。でもワンピースって終わるんですかね。
ワンピースは。まあ終わるか作者が死ぬかどっちかだよね。
そうですね。ワンピースとコチカメは本当終わるのかっていうのが。
コチカメ35周年ね、この間。
あ、なんか書いてありました、うん、そういえば。
ね。
新しいコミックスに。
そうそう。
りょうさんがドヤ顔してて。
ね。
なんだこれはとか。
コチカメの瞑想もひどいけどね。
いやー、すごい。でもずっとね、同じことを35年。続けて最先端の情報を取り入れてやっていくっていうのは大変だと思いますよ。
そうね、
いやすごいなと思いつつ、まあ、どこまでやっていけるのかなっていうふうに。まあでもこち亀の作者さんはね、はい、TBS ラジオのヘビーリスナーですからね。
そうですね。
仲間ですから。まあそんな感じで、そうか、まあウォーキング、なんでウォーキングの話全部得意とし
てる。ウォーキングやってで、その、うん、消費カロリー、摂取カロリーを上回るぐらいの消費カロリーをしようということで、まあ、その長い間長い距離を歩くっていうことなんですが、
もともとはそうです。はい、
でそれでその先ほどそのリバウンドがどうのこうのみたいな話をされてましたけど、
はい、
実際どうなんですか、その、最終的に落ちたところが
63
今日があの一番、
あ、どうなんだろう、今日を測ったら61点いくつだったんで、それが最高だったのか最、でも前にも61台行った記憶があるから、61.9 とかでしたよ今日確か。
本当に、
はい、まあ、59を目指してるんですけど、ね、僕はあの行けるところまで行きたいと。本当は11月末で達成するはずだったんですけど、まあできず、ちょっとね、お菓子にハマっちゃった時があって、
あ、なんかブルボン
の、ブルボンのお菓子がもう美味しくて、なんか、会社の人に振る舞ったりしてたんですけど、まあ、どんなに人に振る舞おうが自分が食べる量も必然的に増えていくから、うん、残念ながらこうどんどんどんどんこうやっぱりお菓子はすごいなって思いましたね。ちょっとの量でこれかって思って。
まあそうね、カロリーの塊だからね、うん、
本当に。まあ、やっぱカロリーと美味しさっていうのは比例するものだなってちょっと思いました。
なんかあのそもそもブルボンの特定のお菓子があるんですか。
あ、僕好きなのはなんか世の中的にはアルフォートっていう、
はいはい、
ビスケットの上に大き なんか船の形が絵が描かれてるチョコが、
うん、向井治がやってるやつ、
ね、そうですね、うん、がまあ大ヒットしてるんですけど、
うん、
あのね、一緒に同じような感じでブランチュールっていう、
ブランチュールね、
チョコをなんかラングドシャクッキーみたいなやつでこう挟んだやつですね、うん、 あれが好きなんですよ。で僕はあのホワイトチョコがあんま好きじゃないので、あの普通のチョコレートを挟んでるやつがあって、でなんか今の時期だけなのかわかんないですけど、さらにそのクッキーがココアクッキーみたいな感じ、ちょっとあの苦味ぐらいがちょっとあるぐらいのちょっと大人っぽい味のやつがあって、
なるほど、
それがすごい美味しくてですね、それでなんだ 1,2,3,4,5,12 個ぐらい入ってて105円、食べちゃうじゃないですか。
お値段もいいですね、なかなか
ね、ひょいぱくひょいぱくです
まんまと、
そうなんかで一時期それが本当止まらなくなって、うん、でその時によぎったんですよ、かつてダイエットに成功した時に はい、そこからこう地獄のリバウンドへの道が始まったこと
を、あ
これはやばいと、
なるほど、
うん、本当に当時もなんか仕事が忙しくどんどんなっちゃって、そこで食べ物に逃げたんですけどやっぱね、食べ出すと体はあ食べていいんだっていう風に思い出して、ね、お腹を空かし出すんですね、
うん、
それのせいでもうね、どんどんどんどんどんどんどんどんこう戻ってきましたね。 あっという間でした、それは。
あそこもじゃあ失敗の経験があるからこそ、
まあそうですね、だからまあ我慢みたいなもんですけど、
うん、
いつまで続くのかなと思いつつ、なんとなく心が折れそうになった時は、うん、あの今僕が持ってる iPod Touch に、
はい、
あの写真を入れてて何枚かで、うん、昔のちょっと本当にもう笑えないぐらい太ってた頃の自分の顔とか見て、ここには戻ってはいけないみたいな。
それはでも大事って言うよね。
本当ね、本当やばいんですよ。後でお見せしますけど、本当、まあお見せしますけども何も、まあ実際その頃の僕を知っている人なので、今年のね、ラジオ始まった頃は、もうそんな感じでしたからね。いや
そうだね。その最初にさ、始めた頃まだ、ね、太ってるというかダイエット前だったから、
はい、
でね、少しあのこの間そのなんだあの結婚式の時に、
はいはい、
あこの話前回したっけ分かんないけど、
してないかもしれないですね。
でその時に聞いてた人が、
はい、まあ、
結婚式に来てた人が、
はい、
その後にポッドキャスト聞いてくれてね、
はい、
第1回目を、
そうですね、
で第1回目聞いたらすげえのが太った声がするって、
ね、僕それもう冗談でしかないんだろうと思ってたんですけど、
いやそれね、僕もそう思ってたんですよ。
そうなんですってね。
あのね、久しぶりに第1回聞いてみるかなと思って、
はい、
聞いたらね、まあ、そのモコモコしてるその音質ってのもあるんだけど、
はい、
それにしてもなんかね、何をほっぺたに詰めてるんだみたいな、そんな声がして、
本当に、うん、そんなに違うんですか、
うん、
なんか個人的には全然その何聞き通し返してみたりとかしても、
うん、
あんま変わんないなと思ってたんですけど、ね、
いやいやすごい本当もうもうもうみたいな、そんなもこもこもこしちゃって、
やっぱり
その喉に詰まってる食パン取るよって感じだったね。そんな感じだったよ、うん、
ああそうだったんだ。
いやだからね、それもね一回聞いてみるとね、それもまた8分材料になるかもしれない、ね、
ああそっか。じゃちょっとあのね、このラジオを聞きの皆さんもこれを聞き終わったらちょっと第1回もう1回聞いてみるのもいいかもしれないですね。
まあ内容はちょっとともかくと
してね、まあね、うん、まあ本当に手探りな状態なのでなかなか聞くに耐えないかもしれないですけど、僕も聞いてみようかな。
多分僕の声はね変わってないと思うから、
うん、猫屋さんは変わってないと思うな。
そもそも体重全然変わってないし、
はい、
で多分聞き直しても、ね、そんな変わってないのに、
うん、
SF さんの声が違うので、
あ、まあ、
別に録音環境はどうのこうのってよりも
そういうことになりますよね。
やっぱり SF さん本体が、うん、アップデートしたから。
へえ、アップデートまあアップデートですよね。
SF2.0
なんだからね。あ、よかった。でも時々 1.0 に戻る可能性があるっていうこの
そうだね、
あ危険ですね、先祖返り問題ってやつね。ああまあだからそうちょっと危機感もあってウォーキングしてんですけど、
いや61かすごいな。
いやでもね、体重は減ってるんですけど、うん、筋肉がね、
あそれはね
全然ないから、
結局そこが最終到達点でしたけど、
うん、そうなんです、
いつまでもこの戦いが終わんないわけでしょ。
去年じゃない、今年か、今年の目標がまあなんか痩せるみたいなことを会社のなんか社内報の目標みたいなので書いてたんですけど来年の目標はちょっと筋肉をつけるにした方がいいのかなって、ちょっとなんか珍しく達成できたので、
あよかった、
うん、ちょっと来年はしっかり 体を鍛える方に、うん、
急に激しい運動すると心が折れちゃうからね、
うん、
あのよくわかりませんが、あのロングブレスダイエットとか、
ね、三木亮介さんがやってるやつですね。うちの姉が、うん、まあなんか、まあ、ずっと昔ですよ、僕と一緒に住んでた頃に、はい、三木亮介のファンでかっこいいかっこいいって言ってて、うん、あ、まあでも確かになんか悪役やらなんやらいろいろな役もできて美形な人やしかっこいいなと思ってたんですけど、久しぶりに見たらなんかもうムキムキのなんか、
なんかちょっとムキムキ
の、爽やかからちょっとなんか遠かった怖いおじさん、いやすごいなとは思うんですけど、
まあすごいけどかなりなんかいい体の目頭2時50分みたいな感じだったね、
うん、すごいインパクトがあってどうしちゃったんだろう、なんか俳優さんってなんかみんなストイックになるとなんかおかしな方向に行くんだなって、
そうだね、
ちょっとすごいなと思いつつ、だからね、まあロングブレスにするかは分かんないですけど、うん、体幹を鍛えるみたいなのもあるじゃないですか、まあね、そういうのも取り入れていこうかなとは思ってるんですけどね、何分その筋トレとかが本当嫌いで、
なるほど、
どうにかそれを好きになっていく方法はないものかなってちょっと思ってるんですけど、
まあまたちょっとね雑誌に頼っていただいてね、
うん、
あの例によってターザンがやっぱ毎月そういうのやってるんで、
ああね、ターザンね、ターザンはなんか
ターザン結構上級者向けだよね、あんまり
そうなんかね、こうターザンに出てるモデルの人たちがまあもうそもそもしっかりしてる、
そうね、
あの体だし、きっとこの人たちは見た目も良い人たちだから体が多少崩れ出しても、まあ、それでもやっていける人たちだなって思うと、ね、なんかこうねクソって思っちゃう、
腑に落ちないね、
そうそう、だからそのモデルの人たちも同じようなこう人をチョイスすべきではないかって僕は思うんですよ、
ダルンダルンの人が調子乗ってんの、
もうなんかこう何確実に完成形でもなんかこう、まあ、体はまあ締まったけど、うん、顔はまたそれとは別の話だよみたいな、
切ない ね、 そ
のね、余地を残すべきなんではないかと、変な夢も見ないし、うん、僕は多少思いましたよ、痩せたら少しはかっこよくなるんじゃないかとかまあなかったものまあね、しょうがないなと思うんですけど
まずは絞って、でその次ですよ。
そうですね。体が軽くなると、いろいろなんかやるにも、ウォーキングもそうですけど、ね、なんか動くことに対して前向きになるなっていうのはあったんで、ね、来年はもうその辺をちょっと頑張っていけたらなと思って、
ね、
まあそのためなら、まあね、演奏活動とかもね、諦めてもしょうがないかなとか、おかしなこと言い出してますけど、
ああ、そういうことですか。
そう、なんか何を優先するのかって話ですけど。
まあそれはね、バランスをとってね、
そうですね、
頑張っていただければと思いますが。
うん、
じゃあちょっと時間も時間ですね、ここで一回切らせていただいて、
ね、はい、
また続きをね次のファイルでやろうと思います。
はい、一回切ります。